こんにちは。集まれ心理学の森、25回目の放送スタートです。今回もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組集まれ心理学の森は昨年のね10月に放送開始いたしまして、前回24回目の放送で放送開始1周年を迎えました。前回ね1周年記念の放送では番組監修の林先生にゲスト出演していただきました。この番組にね初めてゲスト出演していただいて、いろいろとお話を伺ったのですが、もっともっとねお話を伺いたいですね。またあの林先生のね質問もねまだ来ていますので、今回も前回に引き続き林先生にゲスト出演していただきたいと思います。林先生、あの前回のね放送を聞いていない方もいらっしゃるかもしれませんので、もう一度ね今回も自己紹介をお願いいたします。
はい、皆さんいつも番組聞いていただきありがとうございます。あの監修をさせていただいています心理カウンセラーの林真嗣です。僕はの岐阜県出身で、まあ、現在は東京在住の2児のパパになります。普段はあの企業とか、まあ、就労移行支援事業所、心療内科、個人など様々なところで、まあ、カウンセリングや心理学講座などをさせていただいています。まあ、他にもカウンセラーの育成や、まあ、ダイエットのメンタルサポートなども行っています。であの2019年からは不登校のため の, あのフリースクールを、ね、開講したり、心の専門家としてさまざまな活動をさせていただいています。もともとはあのミュージシャンを目指していたぐらいの音楽好きで、まあ、歌うことが大好きです。であとは漫画も大好きで、あの最近はあの異世界転生ものにハマっています。でどうしてなのか自己分析してみたんですけど、まあ、主人公が、まあ、チートな能力、まあ、自分の能力であの人を助けていく姿とか、まあ、その人の可能性を伸ばしたり、まあ、その人自身を大切にしていく姿とかが、まあ、なんか自分がしたいことをしているんだなって憧れなのかなっていうことがあの分かりました。まあ、こう自分の、ね、願望が投影された漫画っていうことですね。はい、今日はよろしくお願いします。
はい、今日もねよろしくお願いします。なんかあの面白いですね、異世界転生ものにハマっていて、どうしてなのか自己分析ができちゃうっていうところがね、さすが心理カウンセラーさんだなと思います。なんか何かにね急にというかハマってる方って多いと思うんですけど、それでねそこをねどうして僕はこれにハマってんだろうってあまり突き詰めないですよね、普通の人はね。
そうですね、
そこが、はい、心理カウンセラーさんならではだなと思いましたが、あとねあの林先生にねそのダイエットのメンタルサポートしてるっていうのをね以前聞いて、まあ、ちょっと私はあの特にダイエットしたことがないのであまり深くは聞いていなかったんですが、そのダイエットっていうのも体の問題だけじゃなくてメンタルが結構関わってるんでしたよね。
そうですね、結局あの痩せ方はみんな知ってますからね、あの食べなかったら痩せるとか、まあ、健康的に生活したら痩せるとか、ただそれ分かってもできないっていうのは心の問題だってことで、心をサポートしてるって形ですかね。
そうなんですね。ということでね、なんかそう自分がそのダイエットっていうことにあんま取り組んだことがなかったのであんまり考えたことなかったんですけれども、まあ、ダイエットに限らずね多分何でもそうなんですよね。メンタルのその何かに集中できないとか何かを達成できないとかいうのも結構メンタル側からサポートする必要がねある場合もあるかもしれませんね。そしてねあの前回もねあの紹介してもらったんですが、もともとミュージシャンを目指していたということでね、あのこのキフリネットの局長のね土田さんもね音楽やられていたと思うのでね、もしかしたらお話が合うんじゃないかなって今は思いましたがね、はい、あの音楽じゃ今も結構聴いてるんですかね。
はい、聴いてますね今でも、はい、歌ったり、
そうなんですね、はい、あ歌ったりもしてるんですか、曲作ったりとかは。
まあ、曲もあのたまに自分で作ったり人のために作ったり、まあ、たまにはしてます。
あそうなんですね、じゃあそういうのもやっていた、まあ、でも音楽はじゃあ趣味、好きな趣味って感じでやってるんですかね。
そうですね、今はそんな感じでやらせていただいてます。
そうなんですね、じゃあ楽しい趣味をしながらちょっと自分が何かにハマったらね、どうして僕はこれにハマったんだろうって自己分析なんかもねしてるということでね面白いなと思いますが、林先生にはね今回もあのリスナーの方の質問にお答えしていただきたいと思います。いつもね番組の監修していただいてありがとうございます。これからもねずっと監修をお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。そしてね今回もね番組聞いてくださっている皆さん本当にありがとうございます。前回に引き続きまして林先生をゲストにお迎えしてお送りする今回の放送もぜひ最後まで聞いてくださいね。この番組はインターネット放送局ビフリネットでお送りいたします。 この番組ではね、皆様からのメッセージを大募集しておりまして、今回はね、特に林先生の質問メールを募集したところ、メッセージいただきましたので、早速紹介させていただきます。カスマさんからのメッセージです。まどかさん、こんばんは。集まれ心理学の森、楽しく聞いています。ブログを拝見したところ、心理カウンセラーの先生に質問ができるということでしたので、職場の苦手な先輩との付き合い方についてお聞きしたいです。価値観が合わず、自分が正しいと思っていることを押し付ける人がいて、具体的には、家庭を犠牲にしてでも出世するべきという考えを押し付けてきて困っています。自分の考えを言うと、それだからダメなんだ、などと言われてしまいます。自分は出世などには興味がなく、プライベートな時間も充実させたいと思っているんですが、それは間違っていると強く言われて辛いです。こういう場合はどう対応するのが良いのでしょうかということです。カスマさん、メッセージありがとうございました。林先生、こういったことってなんか職場だけではなく、家族間でもね、その価値観の違いで押し付け合いとかってありそうですよね。
あ、そうですよね。まあ、ほんと職場だけではなく、様々なシーンで起こることだと思います。で、カスマさんがね、もう分かっているように、まあ、自分の価値観が正しいっていうのは、その人にとってはそれでいいと思うんですけど、人の数だけその正しいっていうのはありますので、まあ、カスマさんはカスマさんで、まあ、出世などには興味がなくって、プライベートな時間も充実させたいでいいと思いますし、まあ、ダメでもね、間違ってももちろんいませんので、まあ、その方の言うことは、気になさないでくださいねって思います。まあ、とは言っても、押し付けられたり、ダメだって言われてしまうと、まあ、それは辛いので、まあ、ちょっとね、これから対応の方法をね、話していけたらなと思います。
はい、お願いします。
はい。で、心理学の基本的な考え方として、まあ、相手は変えられないっていう考えがあります。で、相手を変えようと努力しても、なかなか変わらないから、まあ、疲れてしまいますよね。で、さらにひどくなると、もうこんなに頑張っても自分はできないんだ、なんでダメなんだっていうふうに自分を責めてしまったりするケースもあったりします。なので、人を変えるより自分が変わる方が早いっていうわけですね。はい。
そうですね。もし、はい。
はい。なので、リスナーさんの中にね、本当にこういう場合に相手を変えようと、頑張っている方がいらっしゃいましたら、それより自分が変わってしまった方が早いので、視点を変えてみるっていうのも一つかもしれません。はい。
はい。具体的にどういうふうに、はい、こう変えていくんですか？
そうですよね。まあ、一つは、流してしまうっていうことがあります。で、真に受けてしまうと辛いんですけど、流せるだけでもダメージって少なくなりますよね。
そうですね。
はい。で、まあ、その流し方の例として分かりやすい例があるので、一つお伝えしたいなと思います。はい。
はい、お願いします。
はい。ある、まあ、不動産業に勤めている方がいて、まあ、いつも帰りの車の中、乗っている30分間ね、もうずっと上司にぐちぐち言われるわけですよ。それですごい参ってて、まあ、打つ手前だったって方がいたんですね。で、その方はそこで、まあ、上司が小言を言っている間、まあ、上司の瞬きの回数、数を数えるように言ったわけですよ。そうすると上司が怒ってる間、1回、2回、3回、4回っていう風にやるわけですよね。そうしたら、その30分が辛くなくなったばかりだけでなく、まあ、上司の癖とかが分かり、ものすごく楽になって解決しまったっていう例もあったりします。
そうなんですね。へー。
はい。はい。で、まあ、要するに、まあ、上司の小言は聞く必要がないわけですよね。まあ、でも聞かないようにしたいけど、それができないっていうところに問題があるので、まばたきの数を数えるってことで解消したっていうわけです。で、これは服 の模様の数を数えるでもいいですし、何でもよかったりします。で、あとイメージで反らすっていう方法もありますので、例えばこの人がもしバカ殿の格好をしてたらちょっと面白くなったりするかもしれないですし、もし その人のね、服のネクタイとかそのシャツがヨレヨレだったら、あ、昨日奥さんと喧嘩して奥さん入れててっちゃって、まあ、アイロンかけてくれる人もいないから、まあ、困ってんだろうな、まあ、かわいそうにみたいにストーリーを勝手に作って面白かくおかしく増してしまうっていうのも一つだったりします。
そうなんですね。確かにバカ殿の格好を、ね、イメージでさせたらおかしくなっちゃいますよね。
はい、笑ってしまったらね、結構気分も変わったりしますので、はい、
じゃあストーリーを作って、それでね、 やっていくといいっていうのが一つの方法ですね。
そうですね。なのでまあ勝間さんも何かね、反らせるとか流せることとか見つけて試してくれればいいなと思いますし、もしそれが難しいっていう場合はモデリングっていう手法があるので、それも一ついいかもしれないです。
へえ、どんな方法ですか？
はい、例えば自分だとどうしても真に受けてしまうっていう場合だったら、誰かになりきってしまうってことですね。例えばもしそうですね、はい、もし例えばまどかさんがイチローだったらとかなったら、もう動じないわとかね、気にならないかもしれないですし、じゃあ高田純次だったらって思ったら流せるかもしれないですし、まあそういうふうに誰かになりきってみたりとか、一日その人になりきって過ごしてみるだけでもちょっと気持ちが変わるかもしれません。
そうですね、以前の放送回ではあの集まれ動物の森の中の好きなキャラクターの子だったらどうかなっていうふうにこう置き換えてって言って、それと同じですね。
そうですね、はい、
そうなんですね。それいいかもしれませんね。
あとはまあその勝間さんがね、その方とどうなりたいかにもよりますけど、まあ本当プライベートでも別に遊ぶわけでも仕事でもあの必要以上に会話もしないってことであれば、まあ仲良くならないっていうのも一つですし、嫌われても問題がないわけだったりもしますので、まあ本当に仕事に支障がないのであれば、まあ自分の気持ちを伝えてしまうっていうのも一つですかね。はい、
そうですね、それもいいかもしれませんね。
あとは他にもお伝え、まだ大丈夫ですか？
あ、そうですね、もう少し、はい、はい、大丈夫ですので、
じゃあ、
はい、
じゃあ他にもう一つコミュニケーションで解決するという方法もありますので、
はい、
でカウンセラーはアクティブリスニングっていう傾聴を使います。で、例えば、まあ、話を、例えばまどかさんがね話をしているときに、僕がそれ聞いたとか、まあ、それ知ってるって言われたらどうですかね。
あ、ちょっと話を、ね、する気がなくなっちゃいますね。
はい、そうなりますよね、うん、
はい、
でもまどかさんが話してる時に、へーとか、あ、なるほどね、あ、そうだったんですね、あ、それは辛かったですねっていう風に聞いてくれたらどうでしょう。
あ、なんか話しやすいですよね。
はい、でそうするとものすごく受け止めてもらってるって思ったり、聞いてもらってる感じがするわけです。でそういうあのコミュニケーションすることで相手との関係性がよく変わっていく可能性があります。で今回のケースであれば、あのその押し付けを一旦受け止めてしまうってことです。
そうなんですね。
まあ、例えば先ほどね、あの家庭を犠牲にしてでも出世すべきだって言われた時とかだったら、うん、まあ、あ、なるほど、家庭を犠牲にしてでも出世すべきと何々さんは考えてるんですね、確かにいつもお仕事頑張ってますもんねみたいな形で、まあ、You think so、 相手、あなたはそう思うんですねって相手の言ってることを一旦受け止めるってことです。でその後に私はこう思ってますって伝えてもいいわけですよね。
なるほど、そうなんですね、一回受け止めちゃうんですね。
はい、でもしそれがね、あの私も家庭を犠牲にしてでも出世するように頑張りますだと、 I think so で私は相手の言ってることを受け入れてしまったってことになるので、うん、まあ、はい、受け入れなくていいので受け止めてあげるってことがポイントですかね。はい、
そうなんですね、ありがとうございます。はいはい、結構今のお話に具体的なものがあったので、勝間さんの方にもね、なんかこう使える、はい、こともね、あるかと思いますので、ありがとうございました。今回はね、あの、勝間さんのメッセージに林先生にね、答えてもらいましたけれども、この番組では今、番組を聞きのあなたからのメッセージも募集していますので、ぜひ送ってくださいね。宛先は、あつまれ@pifrinet.com です。こちらまでぜひ送ってくださいね。そしてね、あの、いつもこの番組では私がね、大好きなゲーム、あつまれ動物の森のプレイスタイルから自己分析をして、新たな自分を発見していただき、実生活にも活かしていただける内容をお話ししているんですけれどもね、今度ね、あの、イメージとのギャップについてお話ししたいと思っているんですが、林先生ご自身もね、もしかすると心理カウンセラーさんとこう接するとね、何でも見透かされそうなんていうね、イメージを持たれたりしてね、困ったりすることありませんかね。
はい、まあ、あったりはしますね。はい、
やっぱりそうなんですね。そういった時ね、どういった心理なのか、どういった対応をね、しているのかね、ちょっと聞いてみたいんですけれども、今回ね、あの前半はそろそろお時間がなくなってしまったので、後半にね、ぜひお話聞かせてください。お願いします。はい、では、あの番組のお聞きの皆さんは、後半の放送も絶対聞いてくださいね。